お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
南オーストラリア州のアデレードで日本人のソーシャルワーカー3人によるメンタルヘルスの無料ワークショップが今月23日の土曜日に開かれます。ワークショップのテーマは異文化生活のストレスとの付き合い方です。このワークショップを行う3人の日本人ソーシャルワーカーの一人、クラネルスキー千奈美さんにお話を聞きました。
どういう内容のワークショップに今回なるんでしょうか？
異文化適応過程で生じるストレスのことを異文化変容ストレスっていうんですね。
はい。
で、どういったことがストレスの引き金になるかっていうことを、まず説明して、そういうことに対策を取らずに放っておいたら、うつとか不安障害とか、そういう深刻な、なんですかね、メンタルヘルスの、不振に発達していくこともあるので、とりあえずそういう知識をつけてほしいなっていうことで、それについて話すのと、そうですね、あとはその異文化適応するための精神的変化、心理的5段階モデルっていうのがあるので、その5段階モデルの適応過程がどういったものかっていうのを説明するんですね。
うん。
移住期はすごい渡航してすぐの段階で、すごい全てが新しく楽しいことばっかりで、無我夢中で毎日送ったりとか、そういうストレスを感じてる暇もない状態の場合のことを言うんですね。で、それが、移行すると2番目に不満期っていうのに入って、で、不満期っていうのはその移住期が一段落すると、初めあんまり感じなかった新しい環境の欠点が、身につき始めて、で、日本と比較して、オーストラリアここが劣ってるとか、で、そういうことがすごい不満に感じ出して、で、海外で自分ができることに制限があるっていうのにも気づき出して、で、落ち込んでいく時期なんですね。で、そういう時に、イライラとか怒りとか不安っていうのをすごい感じやすくなって、心身の不調とかに悩まれやすい危機的な時期って言われるんですよ。で、次に低換気っていうので、海外の生活を諦めを持って受容し始める時期で、不安が完全になくなったわけではないんですけど、自分の落ち着きどころを探し始めるっていう時期で、ここからが本格的な適応の始まりっていうので、5段階のモデルでは言われています。で、適応期なんですけど、この時期になると、大体の人が海外に違和感なく溶け込んでいる時期で、で、生活とかその気持ちの基盤がその移住先にできて、移住先に頑張って自分を合わせるんじゃなくて、自分の人生を歩んでいる感覚を持つことができる時期ですね。で、最後に望郷期っていうのがあって、多分私今そこなんですけど、
はい、
適応期を経てなんかふとしたきっかけでその日本へのノスタルジーが強く出てくる時期で、長期移住者に多くいるって言われているんですね。で、現地後にも現地の生活もしようはないんですけど、帰国しようかなって考えたりとか、どうしても日本のものじゃないと受け付けなくなるっていう、そういう5段階なんですけど、その説明ですね。それから、心理カウンセリングを受けたい場合には、どういった手続きを取ればいいかっていうその説明と、で、最後に、現地のローカルでどういったサポートサービスがあって、で、どういうプログラムがあって、それを使う時のコツっていうのを、今回のワークショップでは、そうですね、やろうと思っている内容ですね。
日系コミュニティ向けの日本語でのワークショップというのはどういうきっかけで今回始めることになったんですか？
日本人の人が結構アデレードには住んでるんですけど、カウンセリングとかワークショップっていったものがその日本人向けで今のところないんですね。でもその前々からおそらく需要はあると思ってたんですよ。その私たち3人も同じようなプロセスを通して今ここにいるの で、 あれば人は来るんじゃないかなと思ってたので、その日本人コミュニティに向けて何かできるんじゃないかなって思ったのが本当に始まりだったんですけど、
日本人の方結構アデレードに住んでいるけれども、これまでそういうサービスがなかったという話でしたけれども、そういうやっぱりストレスに苦しむ方の姿というのを見かけたりしますか？
そうですね、やっぱり日本人の人たちって言わないじゃないですか、表立って、はい、あちらの地元のコミュニティセンターで週一で、日本人グループをやってるんですね、まあ、日本人誰でも来てくださいと言ってるんですけど、まあ、だいたい4歳以下のお子さんを持っておられるお母さんたちが来るんですけど、うん、愚痴とか、まあ、ストレスのことを話はするんですけど、そんなに深刻に実はっていうことは話さないんですね。でもいるんじゃないかなと思うんですね。
まあ、今回のワークショップはその異文化で生活、異文化の中で生活する中でのストレスなどに焦点を当てたものということでしたけれども、そのコロナウイルスに関する、まあ、状況の変化というものもこの今回のワークショップの開催につながったりしたんでしょうか？
そうですね、なんか私的にはそこまで意識はしなかったんですけど、他の方、南さんと純子さんとかは、まあ、そのコロナウイルスの影響もあって、これまでその日本に1年間に1度帰れて息抜きできてたりとかしたものができなくなったので、そのメンタルヘルスの不調のリスクが高くなるんじゃないかっていう話は会議をした時に言っていたので、あります。
今回のワークショップはクラネルスキーさんを含めて3人の日本人のソーシャルワーカーの方たちが行うということですけれども、その3人で今後どういうことを予定されていますでしょうか？
そうですね、3つあるんですけど、
はい、
今後の展望としては、で、まあ、1つ目は職業支援ですね。2つ目は、参加者が自分の経験をシェアできたりとか意見を言える参加型のワークショップ と、心理療法を取り入れたグループカウンセリング で3つ目は個人カウンセリングです。とりあえず今回のワークショップをやってみて、
はい、
手応えを見てみる感じですかね。今回本当に初めてのワークショップだったんをするんで、
うん、
どういう内容をやってほしいとか、まあ、アンケートを取って、で来てもらえそうならば今後そうですね、シリーズ化してワークショップとかしていきたいなと思ってます。あとコミュニティグラントっていうのがあるんですね。マーティカウチャーのコミュニティグラントで、
はいはい、
うん、それに応募すればそのファンディングが出るので、じゃあもっといろんなことができるんじゃないかなと思っていて、
うん、
何かしら需要がある限りはやっていきたいなって思ってます、うん、なんかその私たち自身がすごいやってて楽しいので、
うん、やってて楽しいというのはどの辺でしょうか？
なんかその言われたことをやるんじゃなくて、もう本当に自分がこれをやりたいっていう内から湧き出てくるのとか、うん、3人でやっぱり日本語で同じ仕事をやってて同じ志があって、でその一つの目標に向かってああじゃないこうじゃないって言い合いつつ何か一つのものを作るっていうのが、そのプロセスがすごい本当にワクワクするんですね。なんか子供が何か作る感じですよね、
うん、
その結果とかそうですね、お金とかそういうものじゃなくて本当に純粋にやりたいなって思う気持ちがあるので、なんかその自分が自信を持って自分の能力を生かせる場所を自分たちで作って、何か貢献するっていうことは多分自分たちのすごいセルフエスティームというか自信につながったりとかするんじゃないかなと思うので、うん、自分たちのためにやってるっていうのも一つだと思います。
クラネルスキーさんにオーストラリアでの生活15年とおっしゃってましたけれども、はい、どうですか今まで15年振り返ってオーストラリアでの生活自分に合っていると思いますか？
そうですね、本当に紆余曲折ですよね。さっき言った5段階のに初めはすごいエキサイティングで楽しいって思ってたりしてたんですけど、うん、半ば特にあれですよね、その仕事を探さないといけないってなった時がすごいきつかったですね。やっぱりソーシャルワークって結構喋ったりコミュニケーションが重要な仕事なので、でも当時15年前とかアデレートで私サースに住んでるんですけど、サースは本当に移民の人が少なくて、でそこで仕事を取るのが本当に大変で、でまたそう一応マスターを持ってるんですけど、マスターがあるから余計こう期待されてインタビューに呼ばれるけど、でも経験もないし英語にも自信もなかったので、 なんかそこですごいがっかりされる姿を見てまた自信をなくすみたいなすごい悪循環だったんですね。で、そうですね、まあ、いい時もあり悪い時もあり、
うん、あの仕事を探している時が辛かったというお話でしたけれども、
はい、
今振り返ってその仕事を探して辛い時の自分に何かアドバイスをするとしたらどういうふうに声をかけたいと思いますか？
そうですね、どうなんでしょう、まあ、とりあえず対策を練ってあとはもうやれることをやるしかないですよね。なんか自分で頭で先に考えてしまって自分でもどうせ無理だろうって思ってしまったらその時点でチャンスがなくなってしまうので、向こうがそういうどういう人を求めてるかっていうのはわからないじゃないですか。本当に自分がすごい言葉にある一時期すごいこだわりすぎて本当に英語コンプレックスみたいなノイローゼ的になったので、
うん、
ちょっと自分をの良さを強化してあげて、そうですね、あとは本当にとりあえずやりたいと思ったら当たって砕けて、で、まあ、それが恥をかきつつも次につながったり、まあ、対策が練れたりするので、ね、多分年取った時にそんなことは大したことじゃないってきっと思うんですね。今すごい大きなことなんですけど、だから本当に悔いがないように恥も書いてなんもですし、もうやりたいようにやって、まあ、自分が納得したらいいんじゃないかなって思うので、とりあえずやりたければやればいいよって言います。
アデレードのソーシャルワーカークラネルスキー千奈美さんでした。インタビューで紹介しましたメンタルヘルスのワークショップですが、23日土曜日の午前10時からお昼までアデレードにあるマウチカルチャルコミュニティーズカウンセルオブサウスオーストラリアで行われます。参加は無料ですが事前の予約が必要です。予約は E メールで、最初が大文字で全体で1号です。 japaneseSocialWorkers@gmail.com までどうぞ。当日は託児所も設けるそうですので、利用されたい方は予約の際に教えてくださいということです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。